お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書2章16節から20節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書2章の学びをしていますが、2章の16節。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで、用の皮を見せよ。主の右の手の杯は、あなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。酒に溺れることはひどい不道徳につながります。すなわち、離婚につながり、家庭崩壊につながり、罪の生活につながります。日本では2006年の厚生労働省の推計では、アルコール依存症の患者が82万人で、成人男性の 2% がアルコール依存症だそうです。またある統計によりますと、軽い症状の人も含めると、220万人に上るとも言われています。アルコールが原因でいかに多くの社会問題が発生しているかを考えると、メディアはもっとビールやお酒のテレビコマーシャルを自粛すべきだと思います。ハバククは何年も前にここで簡単明瞭に説明しました。神様は、私がバビロンを滅ぼす理由はこれらの罪のためであると言われます。ハバクク書2章の17節。レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町や、そのすべての住民に暴力を振るったためだ。暴力は酒に溺れることから出てくるもう一つの産物です。ご覧の通り、いろいろな種類の不道徳が飲んだくれることから吹き出てくるのです。麻薬文化、ひどい不道徳、離婚が広く行き渡ること。といったこれらすべての罪は、今日私たちの社会に蔓延しています。これらは酒に溺れることから出てきたのです。第五の災いは、すべての罪の中で最も大きな罪に対する神様の罪の宣告です。ハバクク書2章の18節から19節。彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。災いだ。木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは像だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。実際、酒に溺れることは最大の罪ではありません。最も大きな罪は、偶像礼拝、偽宗教、神様に立ち返る代わりに偶像に頼ることです。これがすべての中で最悪の罪なのです。詩式の中には、 政府の支配の偉大な原則が示されています。また、イザヤの予言の中にもはっきりと原則が書かれています。それに続くすべての預言者たちは、ただ、すでに述べられたことの原則を確認し適用しています。その原則とは、国の没落には三つの段階があるということです。三つの段階とは、まず最初に宗教的廃墟が起こります。第二段階は、道徳的な堕落です。そして第三段階は、政治的な無秩序です。これらの三段階によって、国々は人類の歴史の舞台から消え去って行きました。歴史を見ると確かに、いつでもそのようになってきました。ご覧のように最初の問題は、決して政治的な無秩序ではありません。道徳のひどさでもないのです。これらもひどいものではありますが、根本的な問題は宗教的あるいは霊的な廃墟、生ける誠の神様に背を向けることなのです。アメリカの廃墟についてマギー博士は次のように述べています。このことが今日私の国に実際に起こっています。そしてこのように言っているのは私だけではありません。ある立派な歴史の教授は次のように言いました。私たちの現代社会の中の恐ろしい現実と目に見える大敗の印のただ中で、努力すれば誰でも成功と豊かな生活が約束されるという開拓以来の社会思想であるアメリカンドリームは消えつつある。また、ニューヨークタイムズ紙のジャーナリスト、ジェームス・レストンは、アメリカの衰退について次のように述べています。公の席では、人々は将来がどれほど楽観的で素晴らしいかを語るが、ワシントンの分別のある人々の個人的な会話は、それとは随分違う。人間は第二次世界大戦以来、初めて、政治的、社会的、そして経済的な問題を、果たして死すべき人間が解決したり、あるいはコントロールすることなどできるのか、という疑いを抱き始めた。これこそ国の没落の姿であり、物語です。ハバククが述べた国の没落には三つの段階があるという偉大な原則は確かにバビロンの国に成就しました。国の没落は偶像礼拝に始まります。つまり、生ける誠の神様に背を向けることから始まるのです。私たちは一般に、偶像礼拝は時代遅れで、迷信的かつ習慣的なもので、心から偶像にひれ伏している人などいないのではないか、などと考えがちです。しかしそれは真実ではありません。今日多くの人たちがお金を礼拝しています。また多くの男たちはセックスを礼拝し、快楽を礼拝しています。また多くの女性たちは、有名なスターになるため、あるいは昇進するために自分の貞操を差し出してしまっています。たとえそれがどんなものであっても、もしあなたが自分自身を捧げているなら、またあなたの時間とエネルギーのすべてを消費しているなら、そしてあなた自身のすべてを要求するものは、あなたの偶像であり、あなたはその偶像を礼拝しているのです。それがあなたの神、あなたの偶像であり、神様はそれを罪に定められるのです。神様はご自分は妬む神であると言われます。私があなたを作った。 私があなたを創造したのだ。私があなたをあがなった。そして私はあなたを求めると神様は言われます。人が神様に背を向けるとき、その人は神様に対して人間が成し得る限り最悪のことをしているのです。ハバクク書2章の20節。しかし主はその聖なる宮におられる。全地よ、その御前に静まれ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこの箇所は主イエス・キリストがこの地上に帰って来られる将来のことを望み見ているのだと信じています。主がこの地上の宮におられるとき、世界全体が主の御前に静まります。すべての騒音、すべての叫び、すべての反抗、すべての混乱はその時に消え去ります。でも同時にこれが現代の私たちにも当てはまるというのも本当です。私たちがこの地上であらゆる困難と問題に直面している理由は、主が遠くの天国におられ、また主がご自分の宮におられるのに、人間は主の御前にひれ伏して主を礼拝しようとしないということです。ここには、全地よ、その御前に沈まれと書かれていますが、私たちはただ神様の御前に口を閉じ、沈まって神様の御声を聞く必要があります。私たちはあまりにも賑やかな社会に生きており、多くの雑音と惑わしに取り囲まれています。しかし神様は、私の御前に沈まり、私の声を聞き、私の御心を悟れと言われます。しかし主は、その聖なる宮におられる。全地よ、その御前に沈まれ、と書かれています。詩編二編は、なぜという言葉で始まり、詩編記者はハバククとちょうど同じ質問をします。詩編二編の一節。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのでしょうか。なんならそれは、彼らが神様から遠く離れているからです。国々は今日、天国におられる神様を忘れてしまっています。詩人ロバート・ブラウニングは、春の朝という詩の中で、神、空に城示す。すべて世はこともなし、と書いていますが、ブラウニングは間違っていました。神様は確かに、天に、空に、そして宇宙に満ちておられますが、すべて世は間違っているのです。なぜなら人間は神様と正しい関係にはないからです。今日の私たちの問題は、神様に対する人間の関わり方の問題なのです。神様の御前に正しく生きる選択肢は一つしかありません。それだけが唯一の道です。その道は、ハバクク書二章の四節にあるように、正しい人はその信仰によって生きるという道なのです。さて、ハバクク書三章の学びに入りますが、三章にやってくると、ハバククの人生にものすごい変化が起きています。この章の最後に行きますと、この人物が回れ右をしたことがわかります。この章は陰鬱に始まりました。ハバククの心は疑問符で満ちており、彼は神様に率直にその疑問を投げかけました。でも今この章は、賛美の高い旋律で閉じるのです。 そしてこの書の最後の部分に表現されている以上に、確信のある信仰を他に見つけることはないと思います。この書は三つのとてもはっきりとした部分に分けることができます。最初の二つの説には、預言者の祈りがあります。三節から十七節には、神様のご計画。そして十八節から十九節には、預言者の立場が書かれています。ハバクク書三章の一節。預言者ハバククの祈り。シグヨの手に合わせて。シグヨの手という言葉は音楽と関係があります。一部の人たちは、これは音楽家にその音楽がどのように奏でられるかを示すために使われた何かの音楽的な要点ではないかと考えます。また他の人たちは楽器だったと考えています。この言葉は詩編の中にも出てきます。単数形の詩が4は詩編7編のタイトルに使われています。ですからこれが音楽に関係があることはわかっています。そしてハバククの祈りはヘブル語の詩として表現されています。つまり高貴な賛美の歌なのです。ハバククの人生に大きな変化が起こりました。見張り所での彼の輝かしい経験と神様のお答えを待つという忍耐が彼を本物の信仰へと導いたのです。そしてまたその経験と忍耐がそれまで彼が意識していなかったあることに対して彼の目を開きました。ですからこの詩は彼自身の証としての歌なのです。そしてこの歌は指揮者のために弦楽器に合わせてと書かれているこの章の最後の説によれば、弦楽器に合わせて演奏されるべきものなんです。その説はこの歌がどのように歌われるべきであるのかを示すために、ハバククがそこに入れたちょっとした覚書なのだと思います。おそらく彼は読唱者にもこれは弦楽器に合わせて歌われるべきものであることを指示しているのだと思います。ハバクク書三章の二節。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。ハバククの歌は素晴らしい歌です。この歌は誰の耳にとっても感情を害するような歌ではないと思います。またこれは彼の美しい祈りでもあります。ここには、主よ、私はあなたの噂を聞きと書かれていますが、英語訳は、私はあなたが語られるのを聞きましたと訳されています。神様はハバククに次のように言われたのです。さて、ハバククよ、あなたに見張り所にとどまってほしい。そして信仰によって歩んでほしいのだ。私を信頼してはくれまいか。あなたは私が自分の民の罪について何もしていないと思っているが、そうではない。私は一つの国、カルデア人、つまりバビロン人の国を用意している。私はアッシリア人たちを北王国イスラエルに対して用いたように彼らを用いる。アッシリア人たちは私の怒りの杖であった。 でもバビロン人たちを用い終わったとき、私は彼も裁く。私は義を拠り所として彼らを裁くのだ。バビロンに対する神様の裁きは、あの国を滅ぼした国としての大きな罪である二章の五つの災いに詳しく述べられています。確かに神様はバビロンを滅ぼすために働いておられました。とても興味深いことは、ハバククは最初神様に対して何もなさらないと言って不満を持っていたのに、今はハバククは神様の裁きを恐れているということです。彼は、主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れましたと言い、今彼は、主があまりにも多くのことをしておられると恐れています。この年のうちに、それを繰り返してください。この年のうちに、それを示してください。激しい怒りのうちにも、憐れみを忘れないでくださいと、ハバククは述べています。彼はここで次のように言っているのです。主よ、私はあなたが働いておられるとは思っていませんでした。あなたが何もしておられないと思っていたのです。でも今、私はあなたが裁きのうちに動いておられることがわかりました。あなたは裁きのうちに動いておられますから、カルデア人たちに対してさえも、憐れみを忘れないでください。そしてあなたの民に対して、憐れみ深くしてください。以前にはハバククは、神様から離れてしまった自分の国の上にだけでなく、カルデア人の上にも、天からの火が下るように願っていました。しかし今彼は、他の国に対しても、主よ、憐れみを忘れないでくださいと言っています。神様は確かに憐れみ深く、恵み深いお方です。神様は誰一人滅びることを願ってはおられないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の喜びというテーマで、ハバクク書2章16節から20節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。